皆様こんばんは。ネットラジで百物語朗読 A グループ9番手語り手ユアでございます。初めましての方も、私をねちょっと知ってらっしゃる方も、よろしくお願いいたします。ちょうど牛蜜時ということで、大変緊張しておりますけれども、なんとか頑張って朗読していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、ね、ここまでいろいろな方が朗読されてきまして、とにかくその空気を壊さないように自分なりにねマイペースで頑張っていきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。それでは早速お話の方行かせていただきたいと思います。まず最初のお話、忌むところ。両親の実家でのこと。
石松、じいちゃんの墓参り行くよ。
家の前で近所の悪ガキ連中と遊んでいた私の背中越しに母の声が聞こえた。
これ持ってていいか。
ようやく買ってもらったゴジラのおもちゃだった。お盆を迎えたセミの鳴き声がうるさい暑い午後の一日、実家の墓は裏の山を越えたところにある。人の幅しかない細い小道を延々と登っていく。周りや笹やぶや雑木がうっそうと茂っている。母も私も汗だくで息を切らし切らし、やっと墓に着いた。祖父の墓がある墓地は昔ながらの小さな墓地で、大きく立派な墓石があればその横に石を積み上げただけの墓があったり、ただ外場だけが立っていたりした。普段は寂しく感じる黒と灰色の風景が、お盆の時期になると供え物で色とりどりに飾られ、濡れた墓石は日の光を受けて照り輝いている。母が祖母のお墓に花を供えたり線香の準備をしている間、子供の私にとってはとてつもなく退屈な時間。
見てくると
母に言うや、ゴジラのおもちゃを振り回し墓地の中を走り回った。墓石を怪獣映画の山々に見立てはしゃいでいた。その時私はふっと足を止めた。墓地の下、そこにある竹林を見ると白い紐が張られている。
なんじゃあれ。
そこに行こうとした時、
こっちおいで
呼び声がして気にはなったものの、母のもとへ飛んでいった。
おかん、墓下に張っとる白い紐なんじゃ。
何気ない私の質問に母は少し顔をこわばらせたが、
気にせんでええ、お参りするで
と問いかけを無視し墓に手を合わせた。私も墓に手を合わせようとしたら、
おもちゃは置いとき。
お参りするのにおもちゃを手にしたままでは仏さんに失礼だと言った。おもちゃを墓の前のブロックの上に置いて手を合わせた。
これ持ってて。
先にあったお供えの枯れた花束を私に渡し、輪ゴムでくくる。くくった花束を持って母と墓地から出た。さっき来た小道を戻っていて、大事なおもちゃを墓に忘れたことに気づいた。
おかん、ゴジラ忘れた。取ってくる。
母にそう言い、走って墓地に戻った。ブロックの上に置かれたおもちゃを取り、急いで母の後を追う。と、さっきの紐が気になった。墓下の竹林に貼られている白い紐を見に行く。改めて見たが、特に何があるわけでもない。竹林の中に盛り土をした上に丸い石を置いただけの古い粗末な墓が一つ。墓参りされてきれいになった周りの墓とはあまりに違う粗末な墓。さして考えもなくその墓に向かって歩いた。墓は毎年誰も墓参りをしに来ないようだ。子供ながらにもそう思い哀れに感じた。そして今年も来ていない。不憫に思い、今備えたばかりの花とお供え物を分けてもらい、その墓前にそっと置き手を合わせた。わずかな花といくつかの果物、なんだか満たされたような気持ち。帰ろうと背を向け紐の外に出たとき、
ちょうだい
と声がした。見回すが自分以外に誰もいない。でも声がした。セミがうるさく鳴いているが、はっきりと声が聞こえた。また
それちょうだいよ。
白い紐の向こうから聞こえた。恐る恐る振り返る。土を盛り石を置いた粗末な墓を背に、頭だけの子供がいた。風が竹林をざわざわと揺らした。このまま帰ってはダメだ。そんな恐ろしい気がしておもちゃをそっと紐の向こう側に置いた。その後は無我夢中、一目散に墓地から逃げ出し母の後を追う。帰ってから母に会ったことをすべて話した。見る間に母の顔がこわばり、思いっきりぶん殴られる。次の日、母は私を伴い墓を訪ねた。自分の目を疑う。昨日備えたばかりのものはぐずぐずに腐り果て黒く変色していた。一緒に備えた花はしわしわにしなび、縮れて黒紫色に枯れ果てていた。私のゴジラのおもちゃ、置いたはずのおもちゃだけはどこにもなかった。今でも母はその墓のことを口にしない。ただ何年かして近所に住む親戚の年寄りに聞いたら、人畜の墓じゃからな、人が関わるものじゃないよと短く話してくれました。忌むところでした。では次のお話。因果。呪いにまつわる話で、おそらく今も続いているであろう話。友人のリエさんが先日とあるお葬式に行ったのだという。会計士事務所の取引先ではあるのだが、どうやらリエさんの遠い親戚にあたるそうだ。取引先のお孫さんで2歳の女の子の葬儀だったらしい。死因について何気なく聞くと、近所の寺が経営する保育園での事故らしい。園児が散歩に出ると野犬が走ってきたという。逃げ回る女の子は墓地に面する階段を踏み外して落ち、
立っていた外場がざっくりと腹に刺さったのが致命傷となったらしい。1メートル半程度の高さから落ちて外場が刺さるものだろうか、不運で済むものだろうか、そんな理恵さんの疑問が分かったのか、あまり大きな声じゃ言えないけどとそこにいたおばさんが話してくれた。ここのお宅これだけじゃないのよねと前置きをして、話はかなり以前に遡る。二次大戦の折、その家無駄川さんの一家は満州にいた。ご夫婦と子供さんの三人家族で商売を営んでいたそうだ。ところが敗戦が濃厚になると引き上げなければいけないわけだが、引き上げ船に向かうまでが大変である。日本人が見つかれば無事では済まない。女は犯され、男は殺される。そこで近隣の二家族と協力しながら引き上げ船を目指して夜中の逃避行を図ったそうだ。食料が尽き、水もわずかとなった頃、山の中に一軒の家を見つけた。昼間見た様子だと年寄り一人しかいないようである。一行は夜になるとその家を襲うことを決めた。無駄川さんの奥さんは反対したそうだが、計画は実行された。その挙句、おばあさんと子供を殺してしまった。ところが家探しの結果、殺してしまった年寄りと子供が日本人だったことが分かってしまったのだった。後悔をしてももう遅い。仕方なく二人の身元が分かるものを持って日本へ引き上げた。日本へ引き上げてしばらく無事に過ごしていたが、ある時無駄川さんの奥さんが亡くなった。それも体中がぐずぐずに腐って亡くなったという。享年56歳。無駄川さんのお嬢さんが引き上げ後20歳で結婚しているのだが、その子供が2歳の折、稲刈り後の田んぼで早朝に亡くなっているという。うつ伏せに倒れ、外傷も何もなく、その下の男の子は何事もなく大きくなって結婚したが、外場に腹を突き立てて亡くなったのは彼の孫である。無駄川さんの家系では必ず最初に女の子が生まれて2歳で亡くなり、その後に生まれた子が家を継ぐ。女性は必ず56歳で亡くなるそうである。無駄川さんたちは殺してしまったおばあさんと子供、後に調べてみると56歳と2歳だったそうだ。この話をしてくれたおばさんが言ったそうだ。私ももうすぐ56歳なのよね。因果というお話でした。では次のお話。夏休みの最後に、かやの母の実家は福岡県のやや中心部、今も昔も焼き物ぐらいしか物産がない地域にある。かや自身は生まれも育ちも北九州市で、かやの母の実家には長期の休みの折に行く程度だった。かやの父の実家は島根の方とかで、もっぱらボンクレの帰省は母方の祖母だったらしい。かやが小学生だったある年の夏休み、弟がもうすぐ生まれるということで
カヤは母と一緒に夏休みをずっと母方の実家で過ごすことになった。山の中の田舎は最初こそ物珍しさで楽しかったが、一週間もいるとその刺激のなさに飽きてしまう。やってきてすぐに母は弟を出産し、いよいよ構ってもらえなくなった。傘の村には子供も少なく、かといって数少ない地元の子供たちの遊びにはついていけず、かやはいつの間にかとある神社の境内で一人ぼんやりと過ごすことが多くなった。その子と出会ったのがいつだったかもう忘れた。多分同い年くらいのその子とはいつの間にか出会って意気投合し遊んでいたという。田舎に慣れない彼女のペースに合わせて一緒に鬼ごっこをし、かくれんぼをし、歌を歌ってくれたのだそうだ。かやは彼女のことをりょんちゃんと呼んでいた。朝早く出て行って夕方ドロンコになって帰ってくるかやを大人たちは微笑ましく見ていた。なんせ平日は仕事があり、母親は幼い弟を産んだばかりだ。盆ともなれば他の親類も来るので子供に構っている時間などない。彼女が楽しく遊んでいればそれでよし、そんな感覚だったのだと思う。だがただ一人彼女の祖母だけは、りょんちゃんと遊んでたのという彼女に首をかしげていたらしい。8月の末近く、いよいよ北九州に帰る日が近づいてきた。あさって帰らなきゃいけないの。かやがそう言うと、りょんちゃんはとても悲しげな顔をした。じゃあ明日で最後だね。明日はいろいろな準備があるから出ちゃいけないと言われている。でもりょんちゃんは明日も会いたいと言い募った。ごめんね、今日で最後なんだよ。いやだよ、明日会うだけでもいいから。でも約束の印つけるね。そう言ったかと思うと、りょんちゃんはいきなりかやの左肩に噛みついたのだそうだ。りょんちゃんの気功と痛みにかやは泣いて帰った。そのまま祖母の胸に飛び込み、今しがた起こったことを話したのだという。かやの話を聞いた祖母は青ざめ、噛まれた左肩を確かめた。そこには歯型というよりは気味の悪いミミズ腫れのようなものが浮き上がっている。
領主道に好かれおった、このままじゃ連れて行かれる。
確か祖母はそんなことを言ったらしい。それを聞くなりかやの母も青ざめた。慌てて酒と塩で体を洗われると、かやは一足早く夕方迎えに来た父親に連れられて北九州へと帰った。それから二十数年経つが、祖母の葬式の時すらあの村へや行かせてもらえないという。夏休み最後にでした。失礼。では次のお話。殺された方にはわかる。良一が勤める保養施設では、その性質上介護士と看護師がペアを組んで患者のケアに当たるらしい。良一は施設に来て7年になるベテラン看護師の金本さんと組んでいた。この春系列の看護学校から入ってきた新人の准看護師が良一と 金本さんの下に研修としてつくことになった。研修だろうが新人だろうが仕事は同じで、主に金本さんの指示のもと、新人は忙しくも明るく日々を送っていたらしい。そんな彼女が初めて患者を看取った翌日、仕事を休んだ。新人にはよくあることだと、良一と金本さんは深く考えることなく連絡を受けた。亡くなったのは新人がメインでケアをしていた末期がんの老女で、初めから余命いくばくもないことが知れていた。もう少し生きられると思われていたが、夜半からの急変で明け方に亡くなったのだ。唐突な死を受け入れられなくても仕方がない。良一と金本さんはそう思っていた。ところが新人は1週間経っても出てこなかった。心配した金本さんが寮住まいの彼女の部屋に迎えに行くと、見る影もなくやつれ果てた姿で出てきたそうだ。聞けば亡くなった患者さんが夜な夜な彼女の元を訪れて枕元に立つらしい。献身的な彼女に未練を残してしまわれたのだろうかと、金本さんは嫌がる彼女を無理やり連れて付き合いがあるお寺へ行ったのだそうだ。そこで彼女を一目見ただけで和尚が言った一言に、彼女は旋律を覚えたという。
そりゃ殺された方はわかりますし、恨みもしますからね。
驚いて泣きじゃくる彼女に金本さんが問いただすと、どうやら亡くなる少し前の点滴への投薬の量を間違えてしまったらしい。それが直接的な死因ではないにしろ一因となってしまったのは間違いない。罪の意識と現れる患者に苛まれ、かといって自分のミスを言うに言えず、ただ布団の中で震えるだけだったのだと。このあと彼女は研修期間の終了を待たずに他の施設へ移動となり、医療ミスそのものはうやむやのままに終了となったそうだ。良一自身は、俺個人は霊云々よりうやむやにされてしまった医療ミスの方が恐ろしいと言いつつ、この話を聞かせてくれた。
殺された方にはわかるでした。
次のお話。誰に呼ばれた。書こうかどうしようか迷ったが、私も無事だし関係者の許可も取れたので書いてみることにする。以前 OL をしていた会社の同僚である梶原さんは、今では小さなモータース屋の整備として働いている。前の会社では営業だった梶原さんだが、もともとは整備士だったので営業に嫌気がさして転職したと聞いた。梶原さんが転職して数ヶ月経ったある日の夜半、彼から引き継いだお客さんが事故に遭った。梶原さんの同級生で引き継ぎの私にも家で作った野菜を持ってきてくださったりとよくしてくださったお客さんだった。幸い残業が終わったばかりでまだ会社にいた私は連絡を受けてすぐに駆けつけたが、事故現場は凄惨極まりないものだった。世間は明日から長期休暇という日だったと思う。前日からレジャー先に出かけようとしたお客さん一家に納品を急ぐトラックが正面から突っ込み、後続の車も巻き込む大事故だった。事故に遭ってパニックに陥ったお客さんが警察でも救急車でもなく ジーラーの販売員に電話をかけてくるということは稀にあるもので、私は状況を確認すると警察と救急車を呼んだ。トラックの運転手は軽傷のようだったが、混乱して話にならず、お客さんの後続車の運転手は頭から血を流して意識を失っている。そしてお客さんの車はトラックと後続車に挟まれるように潰され、ドアも歪んで開かない。中を覗くと、かろうじて覗ける助手席から中を覗くと、ぐったりした奥さんの青白い顔が見えた。ちょうどその時、梶原さんが現場に駆けつけてきた。お客さんに呼ばれたのだという。とりあえず工具を持っていた梶原さんに助手席の窓を割ってもらい、二人で奥さんを車内から引きずり出したところで、警察と救急車が来た。救命活動が始まり、しばらく経過したところで、ある事実が判明した。お客さんであるご主人は即死。奥さんは首を圧迫骨折しており、意識不明の重体。そして、後ろのチャイルドシートに座っていた4歳の娘さんだけが無傷で生存していた。では、私たちを呼んだのは一体誰だというのか。その後、奥さんは2週間ほどで亡くなり、娘さんは梶原さん夫妻に引き取られた。だが、それ以降、ちょくちょく亡くなったお客さんの姿が現れるというのだ。娘さんを心配してか、それとも他に理由があるのかわからない。娘さんが梶原家に引き取られて数年経ったが、1年に一度必ず大きな怪我をするそうだ。あの事故が起きた日に。誰に呼ばれた？でした。それでは次のお話。町の記憶。工事の実家は長崎市にある。今年は休みをずらしてお盆前に帰省したらしい。婚約者であるカヤを連れて。自分の親を前にこんなに緊張したことは後にも先にも初めてだと彼は笑って言ったものだ。最初の挨拶を済ませたその日、二人は気を使って取ったホテルに向かっていた。さすがにいきなり実家に二人して泊まるのは気が引けたのだ。明日からは遠慮せずに泊まりなさいと言った工事の母に甘えて、今日のところはホテルに泊まることになった。だが新地で少し飲みすぎ、ホテルにたどり着いたのは深夜0時近く。部屋に入ると同時に二人して倒れるように眠ってしまったらしい。工事がふと気がつくと、かやが窓の外をぼんやりと眺めているのが見えた。時計を見ると3時過ぎ。まだ暗い外を見ていたカヤは目が覚めた工事に言った。外の送り火が綺麗よ。
送り火？
精霊流しはまだ先のはず。しかもこんな時間に送り火なんて聞いたことがない。不思議に思って窓の外を見た工事は、あっと小さく叫んでカヤを窓から引き離した。
何？どうしたの？
あれは送り火なんかじゃない。
え、じゃあ何？火事？
違う、火事でもない。
工事は思い出していた。今日は8月9日。カヤが送り火だと思って眺めていたもの、それは炎に包まれ焼けただれた体を晒して歩く人たちの群れ。その先にあるのは 大きな川だ。あのむごたらしい日の思い出をこうして映し続けているのか。翌日二人は平和記念公園で平和を誓った。町の記憶でした。では次のお話。風が吹いた。小さい頃に住んでいたのはもともと炭鉱の町だった。もちろん生まれた頃にはすでに閉山していて、名残といえばボタ山くらいのものだった。その地域の単純に住むお年寄りから聞いた話。沢渡さんがまだ若かった頃、炭鉱で働いていた。女性だったので仕事としては軽作業で、掘り出された石炭を木庫からトロッコに移して押していくといったような仕事だった。背中に赤子を背負い、その日も猫で運ばれてきた石炭をトロッコに移す作業をしていた。すると奥からドーンという音がしたかと思うと、悲鳴がかすかに聞こえ、落盤だと叫ぶ声が聞こえた。その後はガスも出たりと慌ただしく、みんなが慌てて避難していた。なんとか沢渡さんが外へ出てみると、どうやら5人ほど中に閉じ込められたらしい。すぐにも掘り出そうという話になったが、ガスが充満してすぐには難しい。しばらくしてガスが薄まった頃に、なんとか作業員が中に入った。おーいという呼びかけに、おーという返事がある。生存者がいることを確信して掘り出し作業が急ピッチで行われた。時折おーいと呼べば、おーと返ってくる返事。崩れ落ちた岩や土砂が取り除かれ、組んでいた太い柱の下から人間の手足が見えると、さらに掘る手が早く力強くなる。だが掘り出された作業員を見て、その場にいた全員が息を呑んだ。いたのは5名。1人は頭を砕かれ、2人は首がへし折れ、2人は大きな岩に胴体が潰されている。生きている者は1人としていなかった。返事を返したのは一体誰だったのだろう。甲府たちの間では風が吹いたんだという話になっている。風が吹いたでした。では次のお話参りましょう。変わったバイト。大学時代、長期休暇に海外に行くことがあった。貧乏旅行なので行った先でバイトをしては移動費用を稼いでいた。そんな中でモルグの警備の仕事があった。一緒に組んでいたのはケビンという主任で、交代で見回りをしていた。ところがこのケビン、一旦見回りに出ると2時間3時間は帰ってこない。狭いモルグで見回りといっても、遺体安置室と解剖室、ロッカールームにミーティングルーム、そして警備控え室、その程度しかない。真面目に回っても30分もあれば十分なはずだった。一体何をしているんだろう。不思議に思った私は、ある日ケビンを探しに行った。彼はすぐに見つかった。死体置き場で一つ一つの扉を開き、 袋のジッパーを開け、死体を眺めてはしまい、また次の死体を出して。そのモルグには一週間しかいなかったが、一週間ずっと彼はその調子だった。変わったバイトでした。では次のお話参りましょう。鳴り止まない電話。田中さんの会社はとあるビルの1フロアにある。本当は下のフロアも合わせて2フロア借りていたのだが、この不景気による売り上げ減少で縮小したのだそうだ。もともとは倉庫代わりに使っていたフロアだったそうで、安いレンタル倉庫に荷物を移すことにしたそうだ。空いたフロアはしばらく誰も入居しなかったが、最近になって弁護士事務所が入居した。空きフロアがあるだけでビルの活気は半減する。フロアが埋まったことに人ごとながら田中さんたちはほっとしたそうだ。ある日の夜、相変わらずの徹夜作業中にコーヒーでも買おうと田中さんは外に出た。ビルにはエレベーターがあるが、デスクワークが多いと運動不足になるため階段を利用することにしている。階段ホールから下へ降りるとかすかに電話の音が聞こえた気がした。下のフロアは例の弁護士事務所だから早い時間にみんな引き上げているはずだ。時計を見ると夜中の2時過ぎ。鳴り続ける電話に留守電にしておけばいいのにとおせっかいのことを考えながらコーヒーを買いに出た。ところが帰ってきてからも電話は鳴り続けている。ずいぶんしつこい相手だと少しゾッとしないものを感じながらフロアへと戻ったそうだ。翌朝またコーヒーを買いに出ると、ちょうど出勤してきた弁護士事務所のスタッフと鉢合わせた。そこで田中さんは夕べのことを軽く話した。夜中にずっと電話が鳴ってましたよ。留守電になってないようでしたけど。そう言うとスタッフは不思議そうに彼に言った。うちの事務所、来週にならないと固定電話が開通しなくて、まだ携帯で連絡を受け付けているんです。その携帯も夜は私が持って帰ってますから。ほら、と差し出した彼の手には事務所専用とテプラが貼られた携帯電話があった。鳴り止まない電話でした。さて、次のお話で私の読むお話は最後となります。ということで参りましょう。落ちてきたもの。旦那から聞いた話。昔勤めていた会社の社長が自殺した。本社の屋上から隣の駐車場へ飛び降り、止まっていた 車のルーフに激突して亡くなったのだ。その駐車場は月決めであったため、壊した車の弁償のほかに、その周辺区画は会社の永久借り上げとなったのだそうだ。ここからは主人の同期からの話。数年経つとそんな経緯は意外と忘れられる。そんな曰くがある駐車場にもかかわらず、その駐車場にこっそり駐車する輩が出るようになった。ある日、他の店舗から移動してきて間もない先輩社員がその駐車場に駐車した。仕事が終わった夜中に、その同期梅野くんと一緒に出かけることになり、二人は車に乗り込んだ。先輩、大丈夫なんですか？こんなとこに止めて。え？何かあるの？ここ、例の社長の。そんな会話があった後、気まずい空気の中、エンジンをかけようとしたその時だった。ドン。車を揺るがす大きな音がした。うん。慌てて二人車を降りて周囲を確認するが何もない。不審に思いながら再度車に乗り込もうとして気がついた。車のルーフが大きくへこんでいたのである。周囲には何もなく、落ちてきたものなど見当たらないというのに。結局その先輩、車を修理して中古車部に下ろし新車を買ったが、二度とその駐車場には止めなかったという。この話にはもう少し続きがある。この先輩が降ろした車は、とある会社の女性事務員さんが買った。半年後、踏切で停車していると、踏切に飛び込んだ踏切に飛び込んだ自殺者の死体が跳ね飛ばされ、車のフロントガラスに突っ込んできたのだという。結局車は廃車になった。落ちてきたものでした。
というわけで、私の朗読文は、これにて終了したいと思います。残り1名となりました。はい、緊張しまして多少声が上ずったりとかしましたけれども、少しでも雰囲気を壊さないよう気をつけていたんですが、大丈夫だったでしょうか。すごい緊張しましたけれども、なんとか読み終わってよかったです。ありがとうございます。はい、というわけでね、少しレス読みをさせていただいて、次の方に引き継ぎたいと思います。305番さんからですね。織田信長さん、こんばんはということで、まあそういうのはやらないんですけれども、はい、306番さん、来るか、来ました。はい、307番さん、ついに来た岩さんということで、ありがとうございます。ちょうど牛蜜時に始まりました。あ、なんかなまったっていうか噛んだっていうか、なまった、すいません。はい、 ゆあさん来た、緊張してるかもだけど、ビシッと決めちゃってくださいな。あと、いつものお茶置いときますよ。ってことで、ありがとうございます。本日はキリッとした顔をされておりますね。ありがとうございます。14歳来たとかね。すいません。はい、すいません。ありがとうございます。いつもの休憩用 BGM 来やがった。ということで、はい。そうですね。あの雰囲気から始めようかなということで。神々ロード来たということですいません、本当に神々でした。ペロ、お、この味はユアか。はい、ユアでございます。もうすいませんでした。叫ぶなよ叫ぶなよ、叫べっていうふりじゃないぞ。あ、大丈夫です。本当にね、今回はそういうの本当に控えて雰囲気を楽しんでいただこうとしていたんですけれども、割れたりとかしてなかったですかね。大丈夫でしたかね。終わった、ありがとうございます。BGM からすでに怖いということでありがとうございます。ちょっと音小さいということで申し訳ございませんでした。すいません、今気づいても遅いですね。申し訳ございません。聞こえないよ、小さくて怖いということですいません。大丈夫ですかね。あ、やっぱり若干声が小さかったんですかね。お聞き苦しくて申し訳ございませんでした。ドキドキしてる？ねえ、ドキドキしてる？そんなに聞かなくてもわかるでしょう。ゆあーって言うの、はい、ゆあです。昨日のラジオ聞いてるだよ、ありがとうございます。昨日ね、こちらのネトラジで百物語朗読の宣伝も含めて、私ラジオをしておりましたけれども、ありがとうございます。マイペース、やっぱ叫ぶのか、いや叫びは封印して、もう文章をね、なんとか読み上げる感じでやっておりました。ありがとうございます。声がエロいからって初めて言われましたけど、大丈夫ですか。ありがとうございます。牛が牛蜜時に現れた。はい、もう、はい、このレベルの小ささは、さてはシャウトする計算の上なんだな。いや違います、ちょっとね、押し殺し気味で恐怖が伝わればなって思ったんですけど、すいませんでした。ゆあちゃん9番手なの、偉いね、ちゃんと朗読できてるね、よしよし、行こう行こう、ありがとうございます。すいませんすいません。ゆあさんが叫んで耳側になったら、後でおっちゃんに八つ当たりで、おっちゃんじゃないんですけども、はい、八つ当たり、うん、大丈夫ですよね、大丈夫でしたよね。はい、どまんじゅうですな。あ、父、あ、すいませんでした、読み間違い、申し訳ありません。いや、おっちゃんじゃないんですけど、うん、そうですね。はい、この後、おっちゃん爆睡。9番手で終了。後日、お詫び配信。そんなことはないです。大丈夫です。リンフォンいじりながら聞かせてやめてください。リンフォンはやめてください。土まんじゅうでしょ。ということで、すいません。本当申し訳ございませんでした。そうか、土まんじゅうって言うんだ。すいません。申し訳ございません。さすがおっちゃん。岩さんに絶叫できない話を振ってくれたんだね。ということで、いろいろね、イサムさんね、ペース配分とか考えてくださってね、いろいろなお話振ってくださいました。父がゆ食べ、ん、食べてらっしゃい、おかれ、はい、明け方5時まで放送してから、父出たから体調悪いんじゃない、そんなことないですよ、もうバッチリです。はい、ただ緊張が、どうしようもないんですけど、はい、精霊流しは少量流しではない、あ、本当に申し訳ないです。下読みしたにもかかわらずこれっていうね、すいませんすいません、本当はすいません。そういうところでね、聞き手の方にね、うん、あれっていうことをね、思わせたらいけないんですけれども、本当すいません。そっか、はい、連日の放送、喉は大丈夫ですかってことで、ありがとうございます。若干ね、声を抑えて話すように、話すというか、まあ、朗読するようにしたので、若干ね、ちょっと途中で咳払いとか入っちゃったかもしれませんが、申し訳ないです。小老ですねということで、本当すいません。父がゆ作るに手間がかかるんだよなって、おかゆ嫌いだからわかんない、すいません。うわ、この時間でも400人近く聞いてるよってことで、あ、本当なんかすごいですね、やっぱこの企画ね、皆様期待されていたんでしょうかね。ルーフにハンマー親子が降ってきたんだろう。 何それ、わかんない。ユアワールドやのオツでした。ということでありがとうございます。本当にね、こんな拙い朗読でしたけれども、これに参加させてくださって、それでね、聞いてくださった方々も本当にありがとうございました。残り1名か、誰かな、誰かな、誰でしょうね。私にもさっぱり見当がつかん、誰かな。ちょっと違和感はあったけど任務は果たしたねってことでありがとうございます。まあなんとかね、なんとか朗読させていただきました。本当に読み間違いとかカミカミな部分とかありましたけれども、すいません、本当にありがとうございました。丁寧な朗読聞きやすかったです。お疲れ様でした。ありがとうございます。できるだけね、はい、分かりやすいように朗読はさせていただいたんですけれども、漢字がねちゃんと読めてなかったっていうのに本当申し訳ございませんでした。ありがとうございました。時間余った？歌う？飲む？いや余っておりません。もうすぐね、もうすぐで、次の方が上がってきますので、それまでもうちょっとだけお付き合いください。346番さん、しゃ、やめて、やめようね。オツでした。またジータでね。ということで、はい、ありがとうございます。本当に、あとね、残すところ、一人ということで、皆様ね、もう少しだけお付き合いください。百物語ということでね、存分に楽しんでいってください。いつもより100人ちょっと多いくらいだから、そんなに緊張しないでも、いや、人様の企画っていうのはそれだけでも緊張するのに、前の方々がもう素晴らしくて、もうそれを汚さないことがもうどんなに大変かということで、もう本当にありがとうございます。ゆあさん生涯で1億話くらい読んでるもんね。そんなに読んでないですけれどもね。はい、というわけでね、そろそろ私の方はお時間でございます。次の方、もうおそらくね、準備はできて、もうあとは放送を開始させるのみとなっていると思いますけれども、はい、というわけで、ここまで私の放送、お付き合いくださった方、ありがとうございました。レスくださった方々もありがとうございました。というわけで、残り、あと10話お楽しみくださいませ。それではありがとうございました。失礼いたします。